サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議は3月20日シャッツキッセンで行われた月刊熱量と文字数よりお送りしております。出演はサンキュー達夫、松崎勝利、長浜博でお送りします。この番組は読めば気分スカッとする青年漫画誌竹書房の月刊キスカの協賛でお送りします。
劇場版アイマス見た後特集。
本日はこの3月に行われました月刊熱量と文字数の、アイドルマスター、まあ、劇場版アイドルマスターですね、そちらの方の特集の一部をお聞きいただきたいと思います。まあ、あのアイマスに関してはですね、見る前特集というのを、まあ、以前配信いたしましたけれども、トリガーの若林さん、クニーンさん、松崎というメンバーでやりましたけれども、今回ちょっとメンバーが違います。いつも の月刊熱量と文字数なので、長浜博監督、松崎勝利、サンキュー達夫の3人でということでね、あの一応ポジションが、あの各あのポジションがありましてですね、まあ、一応長浜さんがそのアイマス、あのちゃんと見たことない人代表ということで、で私はアイマステレビアニメでやってたのと、まあ、あの PSP でプレイしたことがあるよぐらいな感じです。で松崎くんがですね、もうほぼ全てのアイマスを舐め回しているというレベルのものでございまして、一応当日はですね、あのアイドルマスターの歴史をもうあの一から全て、松崎がまあ説明するというところから始まりまして、あのこちらの方はですね、動画の方に YouTube の方に、アーカイブの方が保存してあるかと思います。あの熱量と文字数のアカウントの方でもですね、紹介しておきますので、ぜひ皆さんの熱量と文字数の月刊熱量と文字数の方の動画でもご覧になっていただければなと思うんですが、今回はですね、ユースト配信アーカイブ化されなかった延長戦の方も、まあ、一部聞いていただきたいかなと思いましてですね、あのアイマス、まあ、確かに本当に濃いファン の方々いっぱいいらっしゃると思うんで、これじゃ足りないと、もっと言うところないのかっていうのが、まあ、たくさんご意見あるかとは思いますけれども、まあ、とりあえずはあの松崎そしてサンキュー達夫の、まあ、アイドルマスター見た後ということで、一部の感想でございますが、聞いていただければなと思います。こちらはネタバレがあります。まあ、見る前特集ね、今後もまあいろいろやっていきたいなと思うんですけど、見た後特集はなかなかやる機会ないかもしれませんが、まあそういったことでやっておりますんで、ぜひご覧になってください。それではですね、ちょうど本編、まずはですね、本編の、途中から、まあ、あのアイドルマスターの歴史をすべて、紹介した後、じゃあ劇場版のアイマスどうだったんだというところから聞いていただきまして、後半、ユーストされなかった延長戦の途中まで聞いていただければなというふうに思いますので、聞いてみてください。月刊キスカ4月号の表紙&関東カラーはナンバーワングラビア女優原美恵ちゃんが登場。新連載コミックは春樹先生の送る日常系セクシーコメディ行きつけで一杯がスタート。大好評の戦記漫画白い魔女には敵リッシャの赤い魔女と呼ばれるスナイパーが襲来。見どころ満載の月刊キスカ4月号は全国書店コンビニで発売中。
で、2014年1月に、劇場版アイドルマスター輝きの向こう側へ。
なるほど、これでようやくです、
ね、ようやくでございます。
この間、ね、
あります
か、
受けられますか、
ついこの間です
よ。ようやくですよ。だからまあいろんなビジネスモデルチャレンジして、まあそのこう歌物アイドルものの、まあ一応開拓者というかね、でいろんなこう時代の潮流に合わせて成長してきたコンテンツというか、まあだから一朝一夕のアイドルものじゃないっていう。
漫画にはなってる、
なってます。その辺は全部説明するとキリがないんですよ。
いや、なんかね、逆回転みたいじゃない、なんか
逆回転、なん
かまあ普通のコンテンツの逆から入ってるような印象がありますよね。だから普通は、まあ、漫画、アニメ、ゲームだけど、そうそうそう、ゲーム、アニメ、漫画みたいな風な展開の仕方かなっていう。あ、まあ、でも多分シェア大きい側からアタックしたやつですよね。
そうだね、
ゲームが多分一番動くお金が多いからね。
うんうん、 いやでも正しい。
でこの映画劇場版のアイマスの話を今日はするために
やっと
ここまで歴史を、
ね、さあここまで皆さん合点していただけましたでしょうか。合点合点
合点。
いやなるほどね。まあでも本当に分かりやすい。
この歴史があっての劇場版を見た我々っていう、う
ん、我々。
それはじゃあ
我々ね、
アニメしか見てなくて劇場版見ましたよっていう人でも一応理解できるけど、これ全部あの辿ってきたお前からするとそのどういう気持ちで見るわけ？
ありがとうです。ただただ感謝です。うん、
すごい。
いやその感情移入というかさ、その心は どういう心なの？もちろん好きな子はいるわけじゃん。ずっとあずささん。
あずささん、はい。
一筋なわけじゃん。
はいはい、この
アイマスに関して言えば。
そうですね。うん、でも全部のキャラが好きな中であずささんが一番好きっていうのとはなんかちょっと違うんですよ僕。
あ、そうなんだ。そのみんなあの世界観の中にいるあずささんが好きとかじゃないんだ。
あの全員好きなんですよ。
うん、わかるよ、わかるよ。
あずささんが、うん、超好きなんです
よ。みんな言うよ。バカなんじゃねえの。バカなんじゃねえの。みんなそう言うよ。
インフレ起こして
みんなそう言うよ。
でも
おかしなことな、
みんな
動きがキモいよ。動きがキモいよ。いや、わかるけど。
一番とかじゃないんです。あの一番じゃないんです。
同じこと2回言ってる。
わかるよ、わかるよ。松崎
ちゃんと言って、ちゃんと
比べてるわけじゃないんです。
わかるわかるわかるわかるよ。そうや、
みんな好きなんです。さっきは好きしか言ってないですけど。
まあ要はみんな一人一人みんなプロデュースしてプレイしてるから、みんなもうその子のこと見守ってるし分かってるんです。あ、そうだよね、ユキホってこんな子だよねとか、あ、そう、はるかってこんな子だ。みんなのいいとこ知ってて、うん、で別にもう比べられない子たちだって分かってる、うん、けど、あずささんは
超好き。
はい、分かった、超好き。好きのインフレですよね。
本当にインフレが起こってるよね。5000万で缶ジュース買いに行くみたいな感じだもん、本当に。
そういう話です。
本当そうなの。
早い話が。
どうしちゃったのって思っちゃって。
ただでも、これが普通のメディアミックスにはない多分感情移入度をまあ引き出したんだと思うんですよ。まあ、要は、自分でプレイする時間と自分の脳内でいろんなキャラクターたちと会話してるんで、本当に一対一で距離詰めていくんですよ。俺ももう何度いよりに嫌われたことか。何度千早しくじったことか。まあ、要はゲームだから、いわゆるまあ恋愛はしないんですけど、恋愛シミュレーション的な要素があって、あの、ちゃんとその子の機嫌を損ねない回答とかを選ぶんですよ。
うん。
で、俺これミキだったら OK なのに千早は NG なのみたいな。だオーディションを落ちた時のフォローの言葉一つにしても、はい、その子に合わせた言葉を探り探り自分で探していかなきゃいけないんです。
しかもそれが毎回違うんです。
違うんですよ。だから1回
選択肢、
そう、
同じ選択肢選んでも日によって、
そうか、
今日そういうんじゃないか
はいはいはい、
なるんです。気難しいって。
いやいやいや、リアルリアル。
いやだからこそその子とのキャラクター、そのキャラクターとの距離の詰め方の感情移入がもう尋常じゃないんですよ、はい、うん、だからみんなその子と一緒に、本当にその子と一緒に芸能界にアタックしてる感が半端ないんで、いや分かるよ、お前はこういうとこいいし、こういうとこもっと気をつけた方がいいみたいな、一人ずつ分かってるような感じ。
だからアイマスってファンタジーなんですけど、そういうとこなんかリアルなんですよ。
そうなんですよね、う
ん、なんかよかったね、あこのゲームがあって。
いや本当幸せだ
った。これなかったら、だって
よかった、
これなかったらどうなるかって思うじゃない。
そうですね、
なんかよかったよと思って、本当、うん、助けられてると思って、うん、俺に
救われてます。
救われてるよ。
今回の劇場版のまあ話を、うん、だってあのポッドキャストの熱量と文字数の方で、はい、見る前特集っていうのを、
そう、アイマス見る前特集っていうのを、うん、ただそのまあオタクって一番こういうね、あのもう見たい見たいっていう気持ちが一番高まってる、公開前の熱が一番高いじゃないですか。
高い。
その時にもうあのただその熱だけを喋ろうっていう。
ああいい、楽しい。
これどうなるんだろうねっていう話をみんなでする
っていう。こうじゃねえかっていう。
そうそう。 一番みんなで大外しするっていうね
外した
予想とかもしつつ、まあまあまあそこはもう各自分の妄想勝負ですから
楽しいよね、はい、
それ一番楽しいじゃないですか、
うん、一番楽しい、
まあ、僕と達夫さんと国井さんとあとあの若林さんっていう、うん、
今トリガーという会社にいる若林さんっていう人が、うん、まあ、あの大のアイマスマニア、
あ、マニア、
もうドマニア、はい、でしかも好きなキャラが俺と丸かぶりっていう、うわーこれどうしてくれんのよっていう、
ミキと響きが好き、
そう大好き、ね、大好き
ってましたけど、
まあ今若林さんもはもう絶賛キルラキルってアニメ、
そうですね、あ、うん、そうですね、すその中、スタッフに黙って見に行ったという
ね、これをね
それ良くないよっていう、
いやいやいや、でも黙って見に行かないといけない、
まあまあまあまあ、
時間は作って
今日黙ってませんよね、大丈夫ですよ、
黙ってません
よ、よかったよかったよ、
輸送してますよ、大丈夫ですか、
はいはい、
黙ってませんよ、だって言って、うんうん、
はい、
ちょろっと顔出してきます
ストーリー的にはですね、この映画版のストーリー、はい、まあ、アニメよりもでかいところでライブをやることになりました、
うん、
でそこにこの、ミリオンライブでしか出てこなかった新キャラみたいな、うん、新若い子たちをつけることにしました、
うん、
でその子たちが悩んでたり、
うん、
あの亀裂が起きたりするのを、
うん、
このオリジナルのメンバーが支えるっていう話ですかね、
はいはいはいはい、
まあ要は基本的にはまあアイドルをやっていて、テレビ版ではまあ彼女たちが成長するお話だったんで、劇版の時はもうトップアイドルになってるんですね、
う
ん、
あのもう成長割りかししてるんです、
だこれはあのマリミテシステムと同じで、やっぱ彼女たちをオーソライズするためには下から見上げてもらわないことには高い存在にならないじゃないですか、だから妹たちを作んなきゃいけないということで、スクールから上がった子たちっていうのをまあぶっ込まなきゃいけない、
すごい分析だよ
俺、そうそう、それすごい考えたんだから俺、
いやすごいわ、
うん、
はさらさーっと出るもん、
もう俺マリミテの時散々考えましたから、
ええ、すごい、ね、
そう
すごい、うん、なるほど、
でまあそのポッドキャスト収録の時はあの僕何回か見に映画見に行こうかなと思ってたんですけど、今まだ1回しか見に行ってないですよ、映画
ダメじゃん、
あのダメじゃん
だってもう
長間さんでもさ一番好きな作品1回しか見てないって言うじゃないですか、
あ、うん、
そうでしょ、
確かに
それに近いものあると思うんです、
もうみんな正解だったんですよ
だからもうお前の中では確認作業だったんだよね、
はい、エヴァとかは見るたびに
発見が、知らないこととか、
あれここあれじゃあここはどういうことなんだろうなみたいなのがあるんですけど、アイマスは全部が正解だったんで
正解ってなんだよ
僕らが知ってるやつだったんです
もうそう
キャラクターの動き、
こういうことがあった時は遥かはこう動く、
こう動く、
ユキコはこう、ミキはこういうリアクションっていうのが全部正解だった。
あれってのが一回もない。
あれこれどう？ああ正解。
よかったね。よかった。
あともっと言うなら、
よかった。
アイマスがの劇場版の来場者特典っていうのが今ついてきてたんです。毎回
これですね。
あ
これですね。
これですね。ちょうどこれは。うん、
一番
最近の
キャスト今配ってるのは、これがねまたね、これ週替わり
です
であるんですよ、
何週やってましたっけ、6週
7かだから7回配布されてる、はあ、この最後のやつこれは、は
い、でこれがある限りはみんな見に行くんですよ、
うん、
だから僕はこれの配布が終わった後で少しでもその後減るであろう来場者の貢献したい
複雑なファン心理ですね
ただその頃にはあの上映する映画館もちょっと終わってたりとかして、時間も限られたりとかしてちょっと厳しいんですけど、
今もまだやってんでしょ、
やってますね、
先週で全国がやっとなって47
都道府県、
なるほど、
すげーな、はい
ね、最初は39巻ですよね、全国で、
ね、
しかなかったんですけど
すごいね
っていうですね、
はい、
まあ、これざっと
気持ちはわかるな、
はい、
気持ちはわかる、
まあ、まあ、あの正解というのはわかりますけどもね、はい、まあ、もうちょっと、まあね、時間取ってですね、まあ、松崎くんになんか感想とか伺えればなと思います、
あ、はい、まあ、ツイッターでいろいろこういうところ語ってほしいみたいな、
はいはい、
ところでですね、あのやっぱりそのバックダンサーの心境とか、
バックダンサーっていうのはあの
ミリオンライブのキャラクターだったりとかですね、
あと要は主人公の俺らがだから育てたようなはるかっていうねメインのキャラクターというか、まあだからあれですね、桜大戦でいう神宮寺桜的なポジションにいる女の子がいて、まあ要はまあ、その子は僕らからしてみたら本当にあのよちよち歩きからようやく一人前になった的なところなんですけど、トップアイドルとして君臨してるっていうポジションなんで、まあ、本当にあの後輩から憧れてますって言われる存在になってるわけですよね。で、まあ、そこの縦の関係軸があるがゆえに今度はトップアイドルとしての自覚を持った行動とか、まあ、リーダーシップっていうものを発揮していくっていう成長物語だから、上の子も成長するし下の子も成長するっていう、まあ、脚本になってるわけですよね。
で上の子からしたら下の子たちの時代があったから、
そうなんです、そうなんです、
そこでね、
そう
見てるずっと付き合ってきた人は、
そう
ああなんかこれってあの子と重なると
か、まあ、そういうことなんです、
そういうところもねある
んだよ
ね。
だからずっと追いかけてる人はいろんなシーンがフラッシュバックするような感じになるし、
あのはるかがそのライブ会場、その一人ミリオンの子が辞めるって言うんですよ、
アイドルもう辞めますと、私向いてませんって言って、そのはるかっていうメインのキャラクターにものすごく憧れてます、あなたに憧れてアイドルになりましたっていう子が、まあ、私やっぱ向いてないんで辞めます
ね、容量とかも悪いのでダンスとかも結構失敗続きなんで辞めますって言うんですよ、うん、それをまあなんとか説得して、まあ、実際にそのライブ会場を見に行きましょうって、
下見にね、
下見に行って、そこで あの大演説をするんですよ、はるかっていうキャラクターが。
まあはるかそんな子じゃなかったよ、本当にあのはるかがみんなの前でこんな演説を。
でそのシーンがアニメ版のワンシーンと結構フラッシュバックするシーンでもあったので、
はい、
24話かな、うん、あの夢っていう回があるんですけど、そこで、舞台のセリフを読んで私もうダメみたいなセリフを言うところのはるかと同じような構図で喋ってるんですよ。だから、まあ、舞台のセリフとはいえその喋ってた時のはるかの心情はもう同じだったんですね、アニメの時は。だからその子とそのネガティブなこと言ってたはるかと、こう後輩にポジティブな声かけをするはるかのこの対比っていう部分、
成長したねっていう
っていう部分だったりとかですね、あとそういうだから今までのアイドルたちは成長はしてないんですよ、劇場版の中では。成長しきってる姿を見せてくれてるので、
ああはいはい、
僕はもう最終的にアニメこれで終わりでいいとすら思ってるぐらいなんですね。
なるほどなるほど。
具体的に言うと、まあ、西堀さんがやるアニメのアイマスはこれでおしまいでいいと僕はもう、すら思ってます。もうある程度も完結を見せてくれたので、
うん、まあみんなもう売れて、まあね、それこそいろんなやりたいような仕事にもつけ、でまあそのグループとしても割とこう人気者になり、うん、まあある子は海外に行く仕事もあったりとか、うん、っていう中でまあね、ある程度の完結を見たと、
幸せだよね
黙ってうなずくなよ、ね、黙ってうんじゃねえよお前
は。俺サムライミのスパイダーマンまだ見たいけど終わっちゃったんだ
もん。ああなるほどね、あそういうことかも、
とかもっと見たいのがあったけど企画もあったのになくなっちゃったから、だからもやもやしたまま、
いや僕も寂しいですよ、終わったら
やっぱり。
でもだからそれを思いって映画見てる途中に悲しくなったりもしました。俺がプロデュースする余白ないなと思って悲しんだりもしました。
あれ
ストーリー関係なく、
いやわかるな、
なんだろうな、
うん、
でもそこは俺わからない、ね、
でもそれはきっとまあ、無視し最終話までもしやるとしたらファンの人がみんな思うことだと思いますよ。これ最終話だと思いたくないな、でも見たいなっていうのと同じだと。
終わらない話だったりする
から、まあまあまあその余白がね、前後の余白ありますから、カットアウト的な感じではないですからね、
確かに。
まあでもこれだけ熱狂的なファンを納得させてもらったということでね、
いや幸せでしょ、
というわけで今日はユーストは以上でございます。ありがとうございました。
熱文字。
いやー、長間さん、これね、ネタバレになるんですけど、だから本当にあのアイマスの劇場が 見事だったのは、うん、まあもうみんなそこそこ売れてるわけですよ、うん、でもうそれぞれ仕事があって、うん、でプレイしてる人とかアニメ見てた人はそれぞれ好きなキャラがいるわけですよ、うん、まあ、だから誰を特別に扱うってことはできないじゃないですか普通、うん、だけど大きいライブをやるからリーダーを決めましょう
って話になって、はいはいはいはい、誰かが仕切らなきゃいけない、
そうそうそう、それで一人リーダーを指名するっていう話になってる、
それ誰
がはるかです、
まあ、はるかっていうキャラクター、ね、まあまあまあ、そこはもう納得の、うん、まあまあまあまあまあってとこなんですけども、
はるかはアイドルマスターを象徴する存在なんです、
そう
ですね、
だそこでリーダーを決めようと思う、ではるかって発表がある数秒までの間、まあ、僕らの中ではいろんなパターンがパパパパパ、
ああどれだどれだっ
つって誰だ誰だ誰だこの子の場合こうなる、あの子の場合こうなるっていう最高の妄想が膨らむわけです、
もう分かっててもね、ある程度
もう僕なんかもそこでもうものすごい意識飛びましたからね、もう、うわー、いい、これあと10回分映画楽しめるなっていう
すげえな、
いやいや、だからあの僕ジョバスのコーチとかもやってたんで、やっぱリーダー論に関してはものすごく思うところがあるわけです、いかにもみんなを引っ張っていきそうな画が強い子をやると必ず孤立する理論っていうのが
みなせいおり、
そうそう、いおりは絶対リーダーになると孤立するっていう、あの子はやっぱね、あの背番号は5番ですね、4番じゃないな、
5番かりずれ
い、やあのいおりの裏回し感ほんと半端ない、
そう裏リーダー、
あんな子はだからさ、もう副キャプテンとして完璧な仕事を、
はるかが悩んでる時に支えてたのはいおり、
そう
なるほどね、
でまたその周りの、まあ、サブキャプテンキャラが何人かいるんですけど、あの全部与えないんですよね、ちゃんとリーダーにさ、副キャプテンがやるべき仕事をちゃんと認識してて、うん、ここまでは私だけどこっから先はあなたよっていうちゃんと突き放し方もしてくれたりとか、うん、まあ、そういうところで各メンバーの成長具合がこう見られるというか、
気持ちいい、
気持ちいい感じなんです。でも俺は誠キャプテンっていうのも面白いシナリオだなってすげえいろいろ考えましたね。あ、この子意外といけるかもしれないみたいな。いや、それは公式はるか分かります。それは分かりますけど、俺の中ではこのパターンもあるよみたいな、いろいろリーダーシップ論としてもね、非常に楽しかった。
さすがにそこまではいけないもんな、俺らは。
あの劇場版は一人一人のアイドルを中心に見て、で何通りの見方もできます
から。いやもうだから俺もうミキしか見てなかったから俺、うん、本当にミキなんて可愛い傘してんのってい う傘良かったでしょ、
傘見てください、
誰がどんな傘持ってるか俺2回確認したからそこは傘マニアとしてもね、
あ 傘
マニアとしても、
うん、傘マニアだ、
クソどうでもいいんだ
もう一個どうでもいい話すると、ね、あのアイドルのたちの持ってる傘はあの下着の色と一緒じゃねえか
っていうそうなんだよ、だから俺ねミキね絶対黄緑とかね臭いんだよねミキ君緑の使い方うまいんだ、あの子おしゃれだから、
まあ、イメージカラーなんですよ、
そうごめんなさいね、こんな
すいません
必ずパンツ
なんです
大事ですから
下着の色大事っていう
確認作業ですから、これ、はい、だからあれはメタファーだと思ってますよ僕は、あの、うん、傘っていうのは、うん、傘っていうのは僕らに対するヒントだから、あれ、
ああそうです、はいはいはい、はい、
あ、ね、ヒントありがとうっていうのちょっとありましたからしかも今回ね、若干途中でそういうあの上ヒントもありましたからね、軽く、
あ、
何キャラかほらほら、ピンときてる人はピンときてるでしょほら、分かってますから、そういうありますから、はい、まあそういうのもね、あって面白かった、
なんか、なんかまあ後半は割とあのシリアスな展開なんで、ずっと雨降ってるシーンなんですけど、うんうん、
とかもありますしね、みんな暑い夏の合宿やるんでね、ちょっと水鉄砲で水かけ合ったりとかすると、うん、あれこんな CG 見たことなかったんですけどみたいなのがねちょっと見られるというの
あります。
へえ、
その頃はカーッとすごい天気が良くて晴れのシーンばっかりなんですけど、後半ちょっと曇りがちになって雨が降って、でほとんど屋内のシーンばかりになって、その天海遥かってもう天と書きますから、天が全然見えないシーンばかりになるんですね。
ちゃんとなんかそういうこと語るんだね、まず
XBOX 版は天を超える存在で星の星井美希というキャラが生まれたん
だ。なるほど、あ、なるほど、
我々の我々なりの考察でしかないです、
なるほどね、
すごい、
いやだからね、僕は本当に今回考えたのは3次元アイドルと2次元アイドルの違いは何かっていうことをやっぱちょっと考えましたね。 じゃあ AKB とかも逆に言うとドキュメント映画とかを作って感情移入するシステムとかっていうのはものすごく豊富に、まあ、あと どの人から入ってもいいような、まあ、クロスメディア展開ももちろんありますし、存在自体がクロスな存在ですよね。大島優子から入って、篠田麻里子で終わるでもいいし、研究生に行くとかでも、まあ、いろんなパターンの入り口と出口が用意されていると思う、
SKE に行くとかもね、
まあそうですね、今ちょっとその団体を超えてっていうのもありますからね、そう考えた時に本当になんかこうもうやっぱあの難しい言い方をしてしまうともうイデア、理想、まあだからこれは別にあのアニメユーザーが幼稚だとかそういうことを言ってるんじゃなくて、こうあってほしいという希望の塊なんですよね、だから、みんな素直だしまっすぐだし、心が綺麗なんですよ。
それぞだって
まあもうアイドル、アイドルそのものなんだけど、今のアイドルってちょっと裏行っちゃってるから、まあ、ちょっとスポコンに落とし込んでるストーリーの中でのアイドルとか、
今の実在のアイドルはどちらかというとやっぱプロレスに近いもの、
まあそういうことなんですよね、
それとは違うものってことだよね、
だから有無を言わさず、あのもうこの子に何かお願いしたらはいって言ってしまうぐらいの圧倒的な可愛さみたいな、それを絵でどれくらい説得力を持たせることができるかっていうところが多分この映画の評価が分かれるところだと思うんですけど、この
公開前にもあのキャッチフレーズ、これが私たちの理想郷っていうのがアイドルマスター、劇場版アイドルマスターのキャッチフレーズでありましたから、理想郷と書いてアイドルマスターってルビー振ってましたから、
素晴らしい、その私たちのところにみんな含まれてるってことでしょ
うか、そういうことです ね
今までこう作り上げてき
た、
う
ん、僕はでもあの最終的にはるかを見た時にうって思いましたから、あこの子に言われたら僕はうんと言ってしまうだろうなっていう、なんだこの基準って思いましたけど、でもまあそういうことだと思うんですよね、いやこれだったら俺うんとは言わないわと思ってたらそれは多分失敗だと思うんですけど、まあ可愛さに命をかけて、まあ可愛さ描く日本代表みたいな人たちが集まってやってるんで、その二次元の可愛さ知り尽くしてますみたいなチームがやってるんで、まあそこは本当になんかこう二次元のアイドルの素晴らしさを見れたなっていうのは、
可愛さでいうとミキがとんでもなかったですね、
まあ昔から可愛いけどね、
昔からです、ミキはね、なぜかこっちを意識してるような仕草をしてるんですよ。
ああ見られてる、
お客さんが観客側を
くだら
ない、いやすごいじゃん、
いや分かるけど、すごい分かるけど、それ俺も思ったけど、
カメラないのになんでこっちそんな意識してるポーズできんのかなとか、
これすごい
天才だから、あの子は
そうなんですよ、
そうなんですよ、
だからなんか別格なんだな、
あれはアニメーターが描かされてるね、ミキっていうキャラが、ミキに描かされてる、
そう、そんな感じしますね、
うん、引っ張られてるね、
あでもほらね、実在のアイドルの人とかすごい女優さんとかも常に人の目を気にして
るんで
し
ょ、まあそういうことですよ、
誰に見られても恥ずかしくないようにしてるっていう、そういう完璧なものを目指
してる、でまた実際のアイドルが陥りそうなトラップっていうのがシナリオにも一応反映されていて、はい、あここ普通のアイドルだったらもう本当このまま地元のヤンキーとかと遊んで、まあ、そのままキャバクラ酒屋系風俗みたいなルートだろうなみたいな、
俺そんなルートをたどったアイドル知らねえよ、想像ではなんとなくいる気がするけど、
長間さんそれね聞いてないだけですよ、
いるの
ありますから、
いっぱ
いいっぱいありますから
、何その悲しそうな顔、
マイキョにいとまがないから、あでもここで本当に自分とか人と向き合ってまっすぐに立ち向かえばああはならないんだなっていう、まあ、ある種の理想ですけど、こうあってほしいっていう希望ですよね、いや大概は酒に溺れる、男に溺れる、まあ、あるいはもう安い方向にもう行っちゃうっていう中で
借金まみれになるとか、
ね、この子だけはちゃんと立ち向かったなっていう、そういうのがあるんで、心が
汚いものを見てるのか綺麗なものを見てるのかがよく分からなくなってきた、
汚いものを想起させる綺麗なんですよね、
は
あ、だからあここもうちょっと手突っ込むと汚いものがあるぞっていうのをなんとなくうっすら、だから予知不安で抑えてくれてるんですよね、あやばいやばいこのままいくとあのいやあのパターンだと思うんだけど、そこ薄く
そっから落ちないでくれる、
落ちないでくれるっていう、常にこのジェットコースター感、気持ちのジェットコースター感、
2人の話聞いてるとすげえ面白いアニメなんだよ すげえ面白い。
もうお腹いっぱいですよね。話
聞いててね。お腹いっぱい。だって何十人もいる人間のそれぞれにフォーカスできるように作ってて、さらにだって一人一人その見方を変えたら何回でも楽しめて、でも大きな流れもあって、で昔からのファンも裏切ってないってことでしょ。すごいじゃんね。
ダンスの練習シーンとか徐々に上手くなってる感とかすごいですよ、うん、作画上もでやっぱちょっと鈍い子はなんかもうほんとちょっとだけ動きが遅れてたりとか、
はいはいはい、
すごいんですよそこが。でもうそこ完全作画なんで
大事大事
大事ですよ。
そこ完全作画ってことはそこじゃない、
まあ、だから CG のところもあるんです、
ね、あるんです、あるんです。そうか、カメラワークが回転したりするとね。
あとねスタジオのこの、 あの手すりのハゲ具合とか完璧なんですよ、うん、完璧なんですよあもうそうっていうありがとう、まあ、そこですよね。
パキパキに綺麗なところが
ない。いやそうなんですよ、そうなんですよ。そのちゃんと手すりのとこだけがちょっと劣化してる感、
汚れてる感じね。
ずっといろんな人がこう擦ってきたんだろうなっていう。
そうそうそうそう、あの音楽スタジオの感じとか最高でした。そうそうそうそう、
わかるわかる、
よかったね。
で搬入の時にねガリガリちょっと当ててや
った。そうそうそうそうそうそう、
あそこ削れるんだな、そうなん
すよ、角のところ
がね。なんで削れるんだろうっていうあのでっかい黒い箱ね、あそこ、あの音響関係のでガリガリやるみたいな、
ね、とかね。
あそうそう、
まあそういうわけでいろんな味わい方ができる作品、
はい、
素晴らしい、
はい、じゃあ今日はお待ちかね長間博のおもちゃコーナー。
おもちゃコーナ
ー、お待ちかねです。
なんかちょっとデザート感ありますね。
月刊キスカ4月号の表紙&関東カラーはナンバーワングラビア女優原美恵ちゃんが登場。新連載コミックは春樹先生の送る日常系セクシーコメディ行きつけで一杯がスタート。大好評の戦記漫画白い魔女には敵リッシャの赤い魔女と呼ばれるスナイパーが襲来。見どころ満載の月刊キスカ4月号は全国書店コンビニで発売中。
熱量と文字数。
はい、というわけで聞いていただきました、ありがとうございます。アイマス、まあ本当にご覧になった皆さんどう思ったか分かりませんがね、ぜひぜひ感想などお待ちしております。すべてのメールは熱文字 @gmail.com、 番組への感想お待ちしております。一通メールを紹介したいと思います。こちらはですね3月の12日にいただきました。辰夫さん、国さん、いつも楽しく聞いています、小円馬と申します。ありがとうございます、小円馬さん。今回は熱文字でも皆さんが話していたアイドルマスターについて思いを語りたいと思います。うん、アイマスですね。最近とても残念なことがありました。モバゲーにて2月28日に配信されたアイドルマスターサイド M のメンテナンスが今月末に伸びたことです。埼玉スーパーアリーナにて開催されたライブに初日だけ参加していたのですが、2日目でサイド M の発表があった時に狂喜乱舞しました。事前登録もその日に済ませ、配信日がいつかと楽しみにしていました。予想外に早く配信されよしやるぞとモバゲーにアクセスし、サイド M のチュートリアルをやっていたらメンテナンス画面に突如変わりました。その後再開は3月上旬と公式で発表されていたのですが、結局またメンテナンス、とても残念です。もともとジュピターがきっかけでアイマスを知りました。アイマスの CD で初めて買ったのはジュピターです。花と夢で連載していた漫画も買いました。某動画サイトでジュピターの動画を探すのは毎日の楽しみの一つです。映画も半分ジュピター目当てで見に行きました。なので彼らをプロデュースできると聞き、楽しくて嬉しくてたまりませんでした。いつ再開されるかは未定ですが、男性アイドルをプロデュースできるアイドルマスターサイド M、 長く続くものになるよう祈っています。自分は男なのですが男性キャラに目が行く方なので、女性向けのコンテンツはチェックしています。最近は男性キャラがたくさん出るコンテンツが増えて嬉しい限りです。女の子も嫌いじゃありません、ということでね。まあ、この、まあ、あのメールいただいた時点ではちょっとおかんむりだったかもしれませんが、もうね、4月に突入するということ、突入したということでね、まあこういったこと、まあいろんなコンテンツではありますけれどもね、まあセガでもいろいろ皆さん経験してきたことだと思います。ドラクエでもいろいろ経験してきたことだと思いますし、まあ何にしてもそうなんですけれどもね、まあそういう苦々しい思いも含めて一緒にこう味わってるというかね、これやっぱり10年後初めてアイドルマスターやり始めるっていう人には経験できないことですんで、なんかこういう鬱屈した感情とかも含めて、なんかこうね、作品への なんかこう愛情みたいな風にやっぱ育てていってるんですよね。このやっぱ今回ちょっと特集してみて、やっぱ他のアイドルアニメと何が違うかって、やっぱアイマスやっぱ一番歴史が深い、これはあの若林さんも言ってたことなんですけどもね、時間も含めてやっぱ作品ですから味わう、まあそういった意味では偉大な作品ですよね。まあでもあの今回このアイマスで本格的にジュピター乗り出すということはですね、なんかこういよいよ今までは男の子向け女の子向けみたいななんとなくの境界線があったところをちょっと取り払いに来ているというか、逆に言うとこれが成功したらですね、まあ、あの歌プリの方でもですね、なんか女の子をプロデュースできるとかってなると割と男キャラも色めき立つんじゃないかなと、男ユーザーもね色めき立つんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これもまた一つのアイマスシーンの中に残るすいませんね花粉症なもんでね、誰だよ今年なんか全然花粉と飛ばないなんて言ったのはっていう、まあ、すいませんね、こういうのも全部あの切らずに放送しちゃうんですけど、まあ、やっぱりこうね男女限らず楽しめる、ちょっとね、全方位向けコンテンツっていう実験も、まあ、ここで今行われているということで、まだまだ合います、面白い展開してますよね。ジュピター確かに面白い、楽しみです、どういうリアクションするのかとか、やっぱりね褒めて恥じらう男の子、これはなかなか見られませんからね、まあ、あとはあのぜひこの方、まあ、もう楽しみにしていると思うんですけれども、やっぱ金色のコルダ、これがねまた新シリーズ始まりますんで、ちょっとそこら辺もチェックしたいなと思うんですけれども、まあ、あのアイドルマスターまだまだちょっと語り足りないところもあるかと思いますけれどもね、皆さんからのメールもお待ちしております。まあ、本当に番組こういったあの番組への感想どしどし受け付けております。netsumoji@gmail.com までお願いいたします。あとはですね、畑亜紀さんに直接曲のことについて聞けるというあの場もねなかなかありません。熱文字だけですよ。ぜひそこら辺もあのメールいただければと思いますし、理想の二次元キャラとのデートの、まあ、デートで回収した CG、そちらを教えていただく部品部、まあ、部品って思えるようなね萌え豚になれるような CG の回収話、まあ、あとはですね、ここ1ヶ月で見たあのアニメのこの1話というね、この1話のコーナー、どしどしメール受け付けております。次回の月刊と熱量と月刊熱量とも実は4月の第3週目、こちらの方もですね、ぜひ皆さんお待ちしております。4月の17日ですかね、このままでいくと17に行う予定でございますんで、ぜひ皆さんシャッツキステの方に足を運んでいただければと。ゲストの方まだ未定ですけれども、まあゲストによってね来る来ない決めるというよりは、まあちょっと僕と松崎信用して、来ていただきたいなというところもありますんで、ぜひお楽しみいただければなと思います。あのアニメのライブっていうニコ生公式の放送が始まるんですね。私とあの大橋彩香さんというあのランちゃん愛活の、あの子と一緒にあのなんか僕がニコ生やるらしいんです。で初回の、放送がですね、4月の3日だったかな、4月の4日か金曜日の夜でございます。初回のゲストがあのなんと奥井正美さんというね、もう奥井正美さん、大橋彩香と、もう3桁といらねえだろう説が早速出ておりますけれども、そちらの方も見ていただければなというふうに思いますんでね、熱文字見ても聞いてますなんていうコメントもいただければなと思いますので、くれぐれもあの達夫死ねとかそういうのやめてくださいね、ただでさえ本気にするスタッフがいっぱいいるので、冗談として成立しない部分がありますんでね、本当よろしくお願いします。ぜひあのアニメのライブ、これ各週やってきますけれども、ニコ生でもやっておりますし、まあ、ワウワウプラストの方でもアニメ扱う回いっぱいありますんで、ぜひ見ていただければと思います。まだまだ今年熱情と思いつついろいろねやっていきたいと思いますんで、お付き合いくださいというわけで、本日は以上でございます。